君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さて、ここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストは豊後大野市関係人口交流拠点施設ココミオのコミュニティマネージャーを務めておられます三浦円奈さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。三浦円奈です。よろしくお願いします。
山口先輩は初めて。
はい、初めて。はい、
初めまして。
ありがとうございます。
どうですか、なんかこう初見というかパッと見ちゃう、うん、
初見
なんか、うん、まだ街づくり業界のまだこう、はい、何がこうつながるのかなってっまだ掴みきれてない
そうです、
はい、これから徐々にこうじわじわと、ね、はい、聞いていきたいですね、
は
い、
私はもうあのね、まあ、こう数年のお付き合いですし、うん、まあ、結構頻繁に会ってるというのがこの、まあ、今、ね、ご紹介した豊後大野市、
うん、
これはあの大分県、
はいはい、
結構山あいの町なんですけど、人口3万人ちょっとぐらい。
そうですね、3万2000人ぐらいの、
うん、そのこう関係人口交流拠点施設っていう、
はいはいはい、
まあ、関係人口ってこの番組の中でもね、何回かこう出てきて、
ね、出てきてますよね、
うん、これをまあね、うん、まあ、ここ見よという施設が、まあ、ちょっと私の会社で指定管理をしている関係で、
なるほど、
で、まあ、でもこの豊後大野市って福岡からは車でね行っても2時間半以上かかるような距離があるので、うんうんうん、まあ、いわゆる現地の豊後大野市内に住んでるいろいろ面白い人たちをこうチームを作って今こう管理してる形になるんですけ ど、
なるほど、
そこのマネージャーがこの三浦さん、
変
なさん
です、うんうんうん、そうなんです。
なるほど。
円奈さんは豊後大野市出身で、
う
ん、
そうですね、豊後大野市出身で豊後大野市が大好きな人間でございます。
いいね
、はい、まあ、元々はね、まあ、合併前だから、
うんうん、
なんていうところだった
か、合併前は7つの町が1つになってるんですよ、豊後大野市。
7つも、
ね、はい、ちょうど今年一つの町っていうか市になって20周年、
うん、
なので私が、10代まだ学生の頃って市じゃなかったんですよね、
うん、
でその時に一回ちょっと豊後大野市離れていたので帰ってきた時に市になっていたみたいな。
なるほど、
うん、だから7つの町の一つの町育ちなんですけど、うん、割と大分市っていう、まあ、大分県でも中心部に近い町だったので、その豊後大野市ってなった時になんかその7つの町のあと6つも全然よくわからない状態というか、
うん
うん、そんな状態でポンとこうまた U ターンまで行かないですか、帰ってきて、まあ、いろいろ活動し始めるんですけど、まあ、新しい町に来たみたいな、
うん、
うん、そうなんです。10代の頃は町だったので帰ってきた時市になっていて、
うん、
もう全然なんか変わっていたみたいな、
うん、
そう、
まああの、まあ、私一緒に仕事させてもらってるんですけど、この、まあ、チームココミオ、豊後大野市のチームはですね、
うん、
別名マイルドヤンキースと呼ばれていて、
マイルドヤンキース、
そうなんです
そうは見えないけど
そうですか、あの、うん、まあまあ、あの若い頃は
、はい、
お若い頃はですね、はい、いろいろとこう、
いろいろと、
まあ、やんちゃと言っていいのか、
そうですね、なんか大人たちを困らせていたかもしれません、
ね、
はい、追っかけ回されてたかもしれませんね、
うん、それこそはバンドやってたりとかね、
バンド、
そうなんですよ、バンドをあの15歳の頃からやっていて、ほうほう、
パートはどこですか、
ボーカルです、
あ、ボーカルね、うんうん、いや、いそう、ボーカル、
本当ですか、もう歌じゃないようなもう、うん、わめき声みたいなハードロックや、
ね、
はい、そうですね、
へ、
はい、やってましたね、う
ん、
ずっと、
まあまあよくあることではあるんですが、やっぱその田舎の町に住んでいたので、うん、やっぱこう町に出ていきたいっていうことで、
うん、
まあ、大分市内に出て、
うん
うん、ね、でも全然こう町づくりとかそういうこととか考えたことも、うん、そういうワードみたいなことも、うん、町づくりみたいな言葉も全然知らなくって、
うんうん、
で帰ってきた時に、まあ、いわゆるそういうあの町づくり町が作れる委員会みたいに勝手に思っちゃって入ったのが町づくり組織だったんですよ、
はいはい、
でまあボランティアとして入ったんですけど、うん、まあ、その頃から町づくりみたいなキーワードを知って、
うん、
まあ、行政と割とこう近い組織だったので、
うん、
いろんな町づくりとはみたいなことを徐々にそこからこう知り始めて、う
ん、なんか世の中に対して若いろってギャーって言ってたのに、
うん、そうなんですよ、
女性と一緒に街づくりをって、
まあ、
なんか素晴らしいな、
まあ、少しね、うんうん、まあ、年を重ねるってのもあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、ご結婚されて、
うん、
あとお子様もね、
うんうん、
できたりっていうタイミングで、まあ、こう地元に戻ってきたみたいなところで、
ただやっぱ若い頃から地域というか地元は大好きで、まあ、地元のその友達もそうですし、
うんうん、
それこそ追っかけ回された先生とか、うん、年を重ねるたびにもう感謝しかなくって、うん、
なるほど、
うん、でだんだんやっぱりこうその自分の育った地域に帰りたいなっていうのでもうあの帰ってきたので、
うん、
で徐々にそれが活動になっていき、うん、で今ではね、まあ、紀藤さん方法のおかげでもありますけど、うんうんうん、それがこうお仕事になっていきっていう、うん、形でいわゆる街づくりっていうのをお仕事で、
うん、もうちょっと聞きたいんですけど、うん、その大好きだなって昔から思ってたその理由って言葉にしてみると何なんでしょうね、うん、なんで好きだ、と思えたんでしょうね。
やっぱり一番は、うんうん、幼稚園とかちっちゃい頃のじいちゃんばあちゃん、
う
んうん、地域のじいちゃんばあちゃんみたいな、はいはいはい、私すごくひいばあちゃん子なんですよ。
なるほど、
うん、ひいばあちゃん子、
そうひいばあちゃん子なんですよね、うんうんうん、ばあちゃんひいばあちゃんの中で育ったので、
うんうんうん、
でうち両親ともそれぞれがこう、まあ、起業してる、まあね、いわゆる、うん、美容師と、まあ、経営者ですね、はいはい、経営者をしていて、うんうんうん、あまり休日とかがなかったので、
なるほど、ね
うんうん、地域のじいちゃんばあちゃんが相手をしてくれて育ったんですよ。
なるほど、
うんうん、だからやはりなんかそういうのが根底にあるので、うんうん、やっぱ大好きっていう、
そういうことね、うんうん、あー、わかりました、ありがとうございます。
そうで、まあ、戻ってきて、まあ、そういうね、うん、街づくりの会議とかには参加しました、
うんうん、
実際どうなんですか、なんかこう思ったようなことができるのか、なんかこう、うんうん、そうではなかったのかみたいな。
最初です、最初むちゃくちゃ、うん、一緒にやり始めた人たちが当時にまだ20代だったので、うん、一緒に始めた方たちが60代70代それこそ80代の大先輩で、うんうん、一番最初はむちゃくちゃ怒られて、というのが会議、一番最初の会議で行った会議が、まあ、5分前に行ったら上等だろうと思って行ったら、うん、もうむちゃくちゃその日終わって怒られて、うん、若手なのに5分前に来るとは何度
最後に来やがった
、うん、そう、
なるほど、
何分前に来りゃいいんだと思うねなんかもう15分20分前に来るのは当たり前みたいな、田舎あるあるなんですかねこれ
なんか、どうかな、
早い、
まあ、
僕らのとこは艶咲き時間って言ってちょっと、うん、はい、5分遅れで行くってい
う緩い感じですね、
緩い感じ、
はいはい、これ結構今でも地域の、うん、まあ、移住してきた人とか、うん、そういう方とよく話すのが、うん、公民館掃除6時からです7時からですって言って、うん、行ったら終わってるみたいな、ね、
それちょっとわかるな、
うん、終わってんじゃん、いつ行きゃいいのみたいな、うん、どんどん早くなって時間なんてあってねえようなもんだなみたいな話をするんですけど、まあ、いわゆるそういうことですね。最初その5分前に来たのが激励に触れまして、ある、うん、そのキーマンみたいなおじさんの、
うんうんうん、
で怒られた時に、まあ、懇親会だったんですけど、うん、なんかこの野郎と思って、
うん、まあ普通はね、
今だから言えますけど、
間に合っとるのになんで怒られるんやと思うよね、うん、
もこの野郎も、あ、でもまあうーんと思って、すいませんって最後に懇親会終わる時一本締めがあるじゃないですか、ちょっと一本締めでって言う前に、
そう、う
ん、すいませんって手挙げて、それみんなえーってなるじゃないですか。で今日は遅れてどうも申し訳ありませんでしたって言って
その場で言い方、うん、
そしたら、うん、なんか気合入っとんねっていうので、 おじさんたちが可愛がってくれるようになり、まあ、そこから徐々に、まあ、エンナちゃんっていう面白い子がいるぞっていうので、うん、徐々になんか本当おじさんたちと10年ずっともうその方たちのおかげで今あるなっていうのも育てられました。
面白いや、
うん、
そこにもおじいちゃん世代というか先輩方がいる、
うん、いやでもさ、うん、もう二度と来るかと言わずに気合い入れて、うん、すいませんって言って、うん、お、一味違うっていうこの展開いいね
気合入ってるでしょ、
気合入ってる
マイルドヤンキース
なんです。だからなんかそれ以外でもやっぱりこうなんか年上の大先輩たちからするとやっぱりね、20代でそういうところに入って、うん、結構意見言うので思ったことは、うんうん、すみませんこれ なぜなぜみたいな、
うんうん、
でそうするとなんかちょっとそれをどうなんだって思う、うん、まあ、女性の先輩の方とかは結構圧かけてくるんですけど、
うん、
でも大体そうやったらみんなその女性のね、キーマンの方たちにも頭を下げて、うん、多分来たんでしょうねみんな。だけど私下げなくて、うん、なぜなぜでずっと行くんで、
うんうん、
エンナちゃんなんかむっちゃ食らいついてくるみたいな、うん、食らいついてくる子がいるみたいな、うん、まあそういうので徐々に本当みんなから可愛がられな、うん、
いやすごい何かの参考になる
なるこれ
なるよ、
うん、本当です、
食らいついていく
こと、ね、
すごい、
いやもうしつこいだけですよ。
それこそこのココミオっていう事業はですね、うんうん、まあ、弊社が今指定管理で入ってるんですけど、まあ本当丸2年ね、
うん、
丸2年前2年半前かから始まってるんですけど、うん、やっぱり私たち福岡の会社がその大分県の仕事するっていうとですね、やっぱ地元の方たちは、まあ、どんな会社だってやっぱ少しこう 警戒するみたいなところもあり、うんうんうん、でね、その本当に福岡の会社ができるのかみたいな時に、うんうん、そうそう、まあ、でもやっぱり我々もきちんと地元の方たちを採用して、うんうんうん、で我々もちろんこう速報から横からしっかり関わってるし、現場にはちゃんと、ね、地元の方がいるんだよって、うん、そこにこの三浦円奈さんがいるとですね、うんうん、もうそこの辺のね、おじいちゃんたちの懐に入っていくんですよ、うん、彼女が
入れてますか、
入ってます。
皆さんが優しいだけかもしれないですけど、本当ね、可愛がってくれる。
でまたもう一つって、まあ、おじいちゃん、うん、おばあちゃんたちの、ね、懐に入るのも上手だし、あともう一つは、うん、ね、姉さんだから、うん、あのいっぱいね、うん、いるんですよ、こう 若い子たちが、
ね、
そう、エンナさんに憧れてみたいな、うん、
なるほど、
ありがたいです、
ね、仲間がね、やっぱ市内にいますよね、
うん、そうですね、もうな、憧れてるなんかおこがましいので あれなんです、もう世話を焼いてもらってるのかなと最近は思ってるんですけど、本当、うん、あの、まあ、私より10あの下の世代だとか、そういう方たちがやはりこう活動が結構生まれてきていて、まあ、その人たちと一緒にここみよもですけど、うん、やらせてもらったりとかもしてますね。
うーん、あのほらシェアショップスミカの話をね、うんうん、よかったら、
あ、そうなんです、ここみよ以外にも、もう自分で6年前に、まあ、そういうふうにチャレンジしたい人たちを何かこう応援できないかっていうところと、あともっとあの、何ですかね、それ立ち上げたきっかけっていうのが、自分自身が学生の頃居場所っていうのをすごく求めてたので、うん、なんかそういう居場所に作れないかなっていうことで、スミカっていうシェアショップみたいなものを運営していて、今4店舗あの入って、まあ、そこで実際起業してっていう仲間たちと一緒に運営してる施設があるんですけど、うん、まあ、そこにこう集まってくるまた主婦の方たちとか、まあ、そういう方たちがいて、まあ、みんなそこが一個のコミュニティになってわちゃわちゃ行ってる場所も一個あります、ここ見よとは別に、うんうん、
あの具体的に言うとハンバーガー屋さんが入っていたり、うん、たこ焼き屋さんが入っていたりっていう、はい、いろんなそこの、ね、ちっちゃな事業者さんが集まってお菓子焼いてる子がいたりみたいな、うんうん、それはもう基本的にはみんな、まあ、女性だし、うん、まあ、エンナさんとか同世代とか、あるいはもうちょっと若い世代の人たちが、うん、そこでこうチャレンジをしてるっていう場所を、
うん、
まあ、エンナさんが全体をプロデュースして作ってるっていう感じ、
じゃあそこはね、
うん、
どっちかっていうと、その町に住んでおられる方々がこう交流するっていう ニュアンスが強いわけ、こう例えばこういわゆる、うん、よその町からの人の窓口というよりも中にいる人たちがこう楽しめる、
まあ、どっちもありますね、
両方ある、
うんうん、やはりそこでわちゃわちゃしてくれてる、一緒に活動してくれてる人たちが、うん、他の人、ね、県市だとかとつながっていて、うん、その方たちを呼んでくれる、でイベントするっていうケースもありますし、もうなんか何でもやっていいんじゃないっていうのをベースね、
僕も見たことあるのは、やっぱさっき言った70代とか80代のおじいちゃんたちがいるわけです、うん、したら例えばご実家だった家がもう空いてしまっていると、うん、したらなんか、えんなちゃん、この家どうにかならんやろかっていう情報が集まってくるんです、うん、
なるほど、
でそうすると今度一方で、ね、文豪の、ね、大分の方から例えば引っ越してきたいとか、うん、移住してみたいみたいな子がいると、うん、あ、じゃあ紹介しようって言って、うん、そこに住んだりしてるわけですよ、うん、なんか行政がやってるそういう移住事業みたいなものを、うん、彼女自分でやってるみたいなとこもあったりする。確かにそうです
ね。なるほどね。
で、まあ、このね、今ちょっと一緒にやらせていただいてるこの関係人口交流拠点施設ここみよっていう、うん、ちょっとその施設の紹介をじゃあ簡単に。
そうですね、関係人口交流拠点施設ってなかなかね、関係人口って何なんだっていうところから我々もいつもこうまだまだ模索してますけど、まあ、いわゆるその豊後大野市が、移住定住とかではなくって、まずなんか移住してもそこに仕事がなかったらずっと暮らせていけないよねとか、まあ、こう今までやってきた中での課題感みたいなものをまず関係を作っていこうっていうベースで、そこをハブになるような施設をというので立ち上げて、うん、我々が今運営してるんですけど、うん、まあサテライトオフィスと、うんうん、コワーキングスペースと、うん、ゲストハウスとカフェっていう4つの機能があって結構盛りだくさんなんです、うん、
でもどっかから入って来れるわけです
ね。どっかから入って
来れるわけ
ですね、うん、で一番大きいミッションとして創業支援っていうのをやっていて、うん、まあ、町で、引っ越して、まあ、ここに関係してここで住もうって思った人たちが、うん、まあ、ここで何かチャレンジですね、うん、をやっていこうっていう方たちをサポートするっていう、うん、創業支援をさせてもらっています、
はいはい、
うん、でまあ、実際この2年半で15件の創業ですかね、が生まれていて、うんうん、まあ、それがまたね、あのその人たちがあの継続してずっと10年後もこの町で活躍していただけるとこういいなとは思ってるんですけど、うん、我々も常にそういう創業された方も、ずっと関わっていけるような仕組みを常に考えながら運営しています、
うん、そうなのね、
はい、
あの、うん、まあ、多分そういうことをやってるうちにね、それこそ不安がどんどんさらに 増えていってると思うんですけど、うん、今日実はね、うん、あの今日の収録にも一緒に行きたいですっていう仲間たちが来てるんでしょ。
学生なんですけど、
ね、いやびっくりしました。今日下に知らなかったんですよ。
あ本当、
僕はちょっとまあこっそり読んでたのはあるんですけど、エンナさんが福岡来るなら私収録の見学したいですって言って、
あそういう感じなんだ、ね、
ちょっとなんか下で会ったんですけどさっき、うんうん、頭がまだ理解してないですもん、
ね、なんでおるんだ
みたいな、長崎
から私来て
るんだね、
長崎から、
だからびっくりして、
それは何 なんか大学で教えたりなんかして、
あのね、いや元々あの、ね、うん、前ちょっと紹介した九州移住ドラフト会議っていうのに、うん、このマイルドヤンキースの皆さんも参加されていて、うんうん、でその時に今つながった学生さん
が、う
ん、
そうですね、あそういうことね、う
ん、やっぱこうねその、うん、ドラフト会議の中でも、うん、こう頑張ってるアイナさん姿見てやっぱこう、うん、同じ女性として憧れるみたいな、そういう若い子いっぱいいるんです。
いや制服着て前髪立ち上げてたっていうだけ
なんで、なんかそういう人余興をしてた
なるほどね、食らいついてくる感じがね、
はい、ということで若葉の目のコーナーですけども、はい、あのこのねゲストとのトークに対して、うん、まあ、素朴な目線で質問や疑問を投げかけていただくという、はい、まあ、若葉の目線からの質問なんですけど、はい、今日はですね、うん、ゲストに先ほど言っていたあの、ね、エンナさんを追っかけて、うん、長崎からやってきた
坂本
誠さん、ね、うん、大学生ですけどよろしくお願いいたします。
お願いします。エンナさんに質問なんですが、自分自身が地域活動とか今まで学生として過ごしてきた中で、今の若者たちってサードプレイスっていう場所が少なくなってしまっているっていう風に感じていて、先ほどもおっしゃってたようにエンナさんの時代はこう先生からに追いかけ回されたりとか、っていうのもなんか今の若者学生たちって真面目でこうヤンキーにもギャルにもなれないっていうような、なんか時代なんじゃないかなと自分自身は思っているんですけど、なんかそういう、こうやっぱりこう根が真面目なこう時代になってしまっている中、エンナさんがこう若者たちに学生たちにこれは頭に入れておいてほしいなとか思うことがあれば伺いたいです。
ですね、もうヤンキーにすらなれないこの時代。
いや本当そうかもね、
言い方ですけど、まあ、ヤンキー時代を持っているエンナさんからどうですか。
いやいや私の多分若い頃も結構同じようなこと考えてたのかなと思います。だから居場所がないっていう住みかを立ち上げた理由だったりもするんですけど、でした時に私音楽してたからその場所がライブハウスだったり、なのでこっちその引っ越してきてまた地元に戻った時に一番最初にそのライブハウス作れたらいいなみたいな、この町で音楽できる場所があったらいいなとかだったんですよ、からのこう町づくり委員会だったんですけど、
なるほど、
うん、で、まあ、それはちょっと飛躍してますけど、実際作れる作れないとかじゃなくって、ライブハウス作るのは大変だけど自分ができるところで住みかをなんか立ち上げてっていう、で、まあ、そうしていくとこうなんか自分の若い頃もそうなんですけど、それこそ昨日もですね、街にコンビニがあるかないかみたいなのをすごく見ていて、私が行った街に20分圏内にコンビニがなかったんですよ。なのでこう一緒に行った相方とやっぱコンビニって大事だよね街にみたいな、だからたまり場なんですよね、うん、なので、まあ、そのたまり場とか、まあ、これから若者の人たちにこう何が伝えたいかっていうと、自分も昔そうだったんですけど、どこにでも居場所は自分たちは作れるなと思っていて、それこそそこら辺のなんか駐車場があればそこが居場所になるんですよ。
なるほど、
ちょっと伝統があればその下に集まるみたいな。
そうなんですよ、もうたむろいます。そこがもうそれこそサードプレイスなんで、だけどもう、何か明かりがあるところだったらもう自分たちで作れるよっていうのを言いたい。
なるほど。
なんであまりこういろいろ考えずに、なんか ここにいようぜぐらいの、でそこで2人で話したらそれがだんだん輪になっていくみたいな、多分昔そういう感覚で過ごしてたのかなって思います。うん、
集まればそこが場になる。
場になる。そうそうそう。
なんかさ、こういうことを言ってくれる大人がいるっていうことは安心だよね。
なるほどね。
普通はさ、そんなところで止まってんじゃないだって、やっちゃいけないよっていうのをね、やっちゃやればいいんだよって言ってくると楽じゃん。
そういう人見るとなんか微笑ましいですもんね。
居場所作ってるって、うんうんうん。なるほどね。
なんかね、ある意味そういうのがこう表現だったね、そこにいるみたいな。うん、最近こう。つい先週かな、うちの町にもこうバイクとかそういう音が消えたんですけど、すっごいふかしてる子がいたんですよ。うるせえなと思ったけど嬉しいじゃないですか、なんかむっちゃふかしてる、やれやれみたいな、
自己表現やってるみたいな、うん、自己表現
そうね、その子通るときに顔見てやろうと思って見てたらもうキョロキョロしながらバイク運転してるんですよ。多分見て見て俺みたいな。でもああいうの絶対大事やと思っていて。
やっぱ視点が違う、うん、うわ勉強になるね。
本当に。
どうですか、
うん、ありがとうございます。何でもしていいんだよ、好きなことしていいんだよってこう言ってくれる大人がいるだけで気が楽になるというか、やっぱり不登校の子とかも増えていると思うので、なんか自分自身今ちょうど大人と学生中高生との間にいるので、そこをこう仲介できるような立場になれればいいなと思いました。
まこちゃん来てよかったね。
はい、よかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストは文豪大野市関係人口交流拠点施設ココミオのコミュニティマネージャー三浦縁奈さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
うん、紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。そして来週のゲストはボタンオーナーの清水舞子さんをお迎えいたします。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。